ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。令和3年11月14日新潟県民集会が開催されました。その中で松野官房長官兼拉致問題担当大臣は次の通り挨拶しました。
拉致問題担当大臣兼内閣官房長官の松野博一でございます。忘れるな拉致県民集会の開催にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。まず県民集会を主催いただきました新潟日報社の小田社長、新潟県の花角知事、新潟市の中原市長をはじめとする関係者の皆様方に心から御礼を申し上げる次第であります。新潟県では毎年行政と民間が一体となって本日の県民集会を開催いただいているほか、講演会や映画等の上映会、写真パネル展の開催など拉致問題への理解関心を高めるための取り組みを積極的に進めていただいております。このことにこの場を借りをして厚く御礼を申し上げます。またこの後ご登壇いただくご家族の皆様、泉教授、川村様にも厚く御礼を申し上げます。そしてご来場いただいている皆様におかれましては、常日頃から北朝鮮による拉致問題に関心をお持ちをいただき、コロナ禍にあってもこうした集会に足をお運びいただいたことに心より感謝を申し上げます。1977年11月15日、当時中学1年生だった横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されました。明日で拉致から44年を迎えますが、その間めぐみさんはご家族と再会することも日本の地を踏むこともできていません。昨年6月にはめぐみさんをはじめとする拉致被害者を取り戻すべく全身全霊を捧げてきた横田滋さんがめぐみさんとの再会を果たすことなくお亡くなりになりました。滋さんがご存命の間にめぐみさんとの再会を実現することができず、まさに痛恨の極みであります。先ほどここにいらっしゃる横田哲也さんとともに寄居中学校から海岸までの道を歩かさせていただき、大臣就任以来初めてめぐみさんの拉致現場を視察しました。めぐみさんは私と同年代であり、個人的にも私自身が被害者になってもおかしくないと思うと、ごく普通の通学路の途中で中学生であっためぐみさんが拉致されたという事実に改めて衝撃を受けるとともに強い憤りを感じました。今日参加をされている横田早紀江さんとも就任直後に電話で話をさせていただき、また先日直接お会いをし、その思いを伺いしたところであります。1978年8月に拉致された曽我ひとみさんは2002年にご帰国されたものの、同時に拉致されたお母様の三好さんの帰国は未だ叶わず、 43年間もの間離れ離れのままであります。また新潟県には大沢隆さんや中村宗子さんをはじめ、北朝鮮によって拉致された可能性を排除できない特定失踪者の方々もおられ、今もご家族は再会を待ちわびられています。2002年に5人の拉致被害者が帰国されて以来、一人の拉致被害者の方も帰国が実現をしていません。一日千秋の思いで帰国を待ち望んでいらっしゃる被害者の方々、ご家族の皆様に対して私自身じくじたる思いであり、本当に申し訳なく思っております。拉致問題担当大臣への就任後、拉致被害者ご家族の皆様、特定失踪者ご家族の皆様と面会をさせていただきました。これらの機会にご家族の皆様の長年にわたる悲しみと苦しみを改めて直接お伺いをし、何としても結果を出してほしいという切実な思いを改めて胸に刻み込みました。岸田内閣においても拉致問題は変わることない最重要課題であります。岸田総理は先月就任早々、米国のバイデン大統領と電話会談を行い、拉致問題の即時解決に向けて米国側の理解と協力を求め、バイデン大統領の支持を得ました。また先日イギリスを訪問した際にも各国首脳と会談し、拉致問題を含む北朝鮮への対応において引き続き連携をしていくことを確認をしております。私自身も先日コロンビアの副大統領とお会いした際に、担当大臣としてこの集会に参加する予定であることを述べた上で、拉致問題への理解と協力を直接お願いし、副大統領から全面的な支持を得たところであります。今後とも米国をはじめとする関係国と緊密に連携しながら、すべての拉致被害者の一日も早い帰国を実現するべく全力を尽くしていく考えであります。言うまでもなく、日本人の拉致被害者を救出するのは我が国自身が主体的に取り組む問題であります。岸田総理は所信表明演説において、すべての拉致被害者の一日も早い帰国を実現するという決意を示し、条件をつけずに金正恩委員長と直接向き合う考えを表明をしています。岸田総理のもと、政府一丸となって全力で取り組んでまいります。その上で、国民の皆様にすべての拉致被害者の一日も早い帰国実現への強い意思を示していただくことが極めて重要であります。昨日も東京で開催された国民大集会に総理とともに出席し、その旨を述べさせていただきました。そして本日この集会にご来場の皆様の声を通じて、そのような国民全体の強い意思がより一層大きくなることが、拉致問題の解決に向けた力強い後押しになります。ご家族も拉致被害者ご本人もご高齢となる中、もはや一刻の猶予もありません。認定の有無にかかわらず、すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向けて、ご家族の皆様に寄り添いながら、あらゆるチャンスを逃すことなく全力で取り組んでまいります。今後ともご支援ご協力をいただきますようお願い申し上げ、私の挨拶とさせていただきます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
韓国大統領選挙の候補であります、与党共に民主党のイ・ジェミョン氏と野党国民の力のユン・ソギョル氏の対日政策というものが、いくつかの討論会、記者会見、あるいはセミナーといったものを通じて、明らかになったと言っていいかと思います。与党候補であるイ・ジェミョン氏の対日政策というものを見ますと、まずその最大の特徴は、ムン・ジェイン政権の政策を基本的に継承するということであります。そこで特に重要なのは、韓国の力が非常に大きくなったと、韓国の伸長した地位といいますか、地位が上がった、国力がついたと、そこに符合するような、見合うような形で日韓関係というのを再構築する、そこを強調していることであります。そのために具体的な要求として、ジェミョン氏が今強調してますのは、竹島でありますが、竹島の問題、これを日本側がですね、竹島は、韓国は独島と呼んでますが、韓国領であると、韓国の領土であると、日本側がそれを認める、受け入れるというように持っていきたいと。1965年の日韓国交正常化の時には、韓国の力が弱かったためにそれができなかったわけですが、今は韓国は力がついたと、地位が向上したと、したがって竹島は韓国領であるということを日本側に認めさせるんだという、そこは非常に強いそのイ・ジェミョン氏の政策の特徴ということの一つになろうかと思います。またそのムン・ジェイン政権との継続ということで言いますと、いわゆるツートラック方式を取りたいということでありまして、つまり歴史問題、領土主権問題というものとですね、その他の経済、社会、外交の、協力、あるいは交渉と交流といったような問題についてはですね、分けて考える。したがって歴史問題が解決しなくても経済、社会、外交の面での交流協力というのは進めたいんだという、2つのトラックに分けてやるということを、これもイ・ジェミョン氏の政策としては強調をされております。そしてもう一つ、日韓の日本と韓国との間の軍事同盟には反対、協力についても消極的ということになりますので、したがって日米韓三国の安全保障協力についても消極的な姿勢を取っているということになります。他方、野党の候補でありますユン・ソギョル氏の政策というものを見てみますと、これは今のムン・ジェイン政権の対日政策の下で日韓関係は最悪になったということでありますので、当然ムン・ジェイン政権の政策とは変えなきゃいけない。したがってまず第一に、国内政治に日本問題というのを利用しちゃいけないんだということを非常に強調をいたします。そして、2000年に金大中大統領と小渕総理との間に、結ばれた共同宣言というのがありますが、この金大中大渕共同宣言のいわゆる 2.0 を新しいバージョン、拡大強化したバージョンの時代を開きたいんだということを強調いたしまして、すぐやることとしては、シャトル外交の復活、すなわち両国の首脳がしょっちゅう行ったり来たりするような関係、そして高官協議というものが定期化するような、そういうものを作っていきたいんだということであります。そして、歴史問題、経済協力、安全保障協力の課題というものを、全て網羅した形の包括的解決法というものを模索すると、これがユン・ソギョル氏の一つ政策の特徴でありまして、イ・ジェミョン氏はツートラック 2つのトラックでと言ったわけでありますが、ユン・ソギョル氏は全ての問題を網羅した包括的解決法というものを模索するんだと言っております。そして日米韓の安全保障協力というものは必要だと、これを緊密化させるということが必要だということで、ここでもイ・ジェミョン氏の政策とは明らかに異なるというものがあるということになります。今の状況ですと大統領選挙どちらが勝つか分かりませんが、もしイ・ジェミョン氏が勝利する次の大統領になりますと、ムン・ジェイン政権の政策というのが基本的に踏襲されると、継続するということになるという前提で考えますと、日韓関係の改善というのはやはり難しいということにはなると思います。一方ユン・ソギョル氏が大統領になればですね、新たな対日政策ということになりますので、日韓関係が改善される可能性というのは当然出てくるということになります。しかし、大統領選挙は実は3月9日に行われて、それから2ヶ月経って、新政権の発足ということになります。2ヶ月間は準備期間があるわけであります。そこで、政策が具体的にまた検討されるわけですが、その間に政策の調整あるいは修正変更というのも当然あるわけですので、イ・ジェミョン氏が次の大統領になる場合であっても、3月9日の大統領選挙の後の2ヶ月間の間に政策が変化する可能性というのは当然あるわけでありますし、そうであるならば、全てが全て、ムン・ジェイン政権の継承ということにならないのであればですね、日韓関係の改善というものも可能になってくるということになります。大統領選挙の行方、まだ展望がなかなか難しいわけでありますが、やはり注目をされると言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1979年のヒット曲、桑江智子で私のハートはストップモーションをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。桑江智子で私のハートはストップモーションをお聞きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、 有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。
そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日5回お届けします。日本時間の夜10時30分、夜11時30分からは周波数 9705kHz など、深夜1時からは 9470kHz など、深夜2時からは 6110kHz、 深夜3時からは 5845kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日5回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9455kHz など、夜12時30分からは 9685kHz など、深夜1時30分からは6110kHz、 深夜2時30分からは5845kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。